みんな集まれハッピー
ボンバ
ー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバーフライデー。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ7S よりお届けしてまいります。先日私ですね、屋内型のクライミングに初挑戦をしてきまして、壁の高さが8メートルあるんですけれども、レベル1から10まであるですね、難易度があるんですけども、そこに、3トライやったんですけど、最終的には、真ん中のレベル5までですね、行くことができました。でやりながらですね、ちょっといろんなことを感じてたんですけども、2つ感じてることがあって、自分これやっぱり好きやなと思ったところが、1つは考える すごいスポーツやなっていうことを思ったんですね。一応ルールがあって、いろんな色 あの岩みたいなやつがねあると思うんですけれども、その同じ色に手と足をかけていくっていうのが一つのルールらしいんですけども、そこの上頂点目指していく中に自分の体と、どう持っていくのか、ね、そこを体だけではなくて頭も瞬間的に使っていくところに、なんか僕好きやなーなんていうふうに思ってました。それと達成感、やっぱりこう自分の体使って短い時間で達成感を味わえるっていうね、その2つがすごくやってて楽しいなっていうふうに思いました。お仕事とかでもよくお話ししていることなんですけれども、仕事とかゲーム趣味何でもいいんですけども、自分のことをたくさん知るっていうこと、よく眉間の我にね出会うなんていうことも言い方もするんですけれども、なんかこう成果を得たり人間関係をね良くしていくっていう上でも、自分のことをねどんどん知っていくっていうことはすごく大事やなっていうことを、このクライミングからも改めて、経験させてもらいました。今夜もですね、素敵なゲストをお迎えしての30分、ゲストの方からどんなご自身を語っていただけるのか、この後早速ご紹介していきたいと思います。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
ハッピー
はい、改めましてこんばんは、今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目の社長さん、それからこれから社長になっていくよっていうですね、事業後継者の方々をお迎えして、経営のこととかプライベートのこと、そして事業承継にねまつわるようなことなどを聞いていこうっていう番組です。で、今夜もですね、私の隣には素敵なゲストの方をお招きしていますので、ご紹介をしていきたいと思います。お会社名が月見山リセット整体院富澤拓也さんです。こんばんは。
はい、どうもこんばんは、よろしくお願いします。
お待たせいたしました。
いや、満を持しての登場でございます。
やった、来てもらいました。
ありがとうございます。
ということで、なんかね、はい、レディクロヘビーリスナーの方には、はい、もしかすると
ね、
んこの声はって聞き覚えのあるね、はい、声が、はい、聞けてるかも分かんないんですけども、はい、レディクロ毎週かな、
はい、
毎週月曜日、
はい、
J ミュージックですよでおなじみのトーミーが今日は来ていただいてます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、都合が合えばとかタイミングが合えば、はい、ぜひぜひなんて言いながら、なんか念願叶った感じがしていて。
そうですね、
うん、
初めてお会いした時からタクさんと同じ名前がね、
そう
その名前が同じっていうところからちょっとシンパシーを感じつつ、
ね、今日はダブルタクヤで、
そうですね、お送りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。なんか安心してなんか任せられる感じがあるから
任せちゃダメです。
なんかすごい最初からリラックスしてるんで
いやいやいや
言うのめっちゃおうかなと思ってるんだけど、
はい、もう月に1回必ずねこうお会いしてますし、
うん、そうね、
はい、
う
んうん、で私自身も最近はこう収録のお手伝いとかもさせていただいてて、
そうそうそう、僕の前でもね Q、はい、を振ってくれてるなってて、
そうですね、前回放送も私担当でした
から、うん、あのガチガチの例のやつね今日ちょっと反面リラックスしてるんで、
そうですね、はい、はい、リスナーの方もうん、そういう緩い気持ちで聞いていただけたらな、
聞いてもらえたらなと思いますけども、はい、トーミーがね、はい、僕来てほしいなと思ったのが、今ご自身で、はい、整体院をやってるっていうところもあるんだけど、まあ、実を言うとお父様が、はい、まあ、自営されていて、
はい、
うん、そこの、まあ、息子さんでもあった状態から、はい、今ご自身で経営をしてるっていうところの、なんだろうね、僕とちょっとこう似通った境遇があるっていうか、なんかそこにこう僕自身も何か縁を感じてるところがあるんだけど、うん、今のちょっとこうトーミーのやってることぐらいのことから聞かせてもらってもいいかな、はい、
そうですね、うん、主に、整体師として、うんうん、日々お体の調子が悪い方を、うん、お店に招いて、うん、で、まあ、お体をこうほぐしていく、
うんうん、
でまたただただそこで元気になるだけじゃなくて、うん、明日からも続けて元気でいられるように、うん、お家に帰ってからもこういうケアをしてくださいねっていうセルフケアをお伝えして、
うんうん、
で通うことを目的にするんじゃなくて、
うん、
来ていただいて元気になって、うん、明日からしっかり頑張っていただく、でそれを自分で継続していただくっていう理念のもとでお店は、はい、
自分で継続していくね、
はい、
これ
から先、うん、おそらく平均寿命っていうのがどんどん伸びていく中で、
うんうん、
健康寿命っていうものもフォーカスが当てられてるんですけども、
うんうん、
やはり長生きだけしても家で寝たきりとか、
そうやね、
ね、
それがあるねんね、
管が通りっぱなしとか、うん、そういう風にならないようにするにはやっぱり自分自身で 日頃からケアしていかないといけないっていう風に思ってるんですね、
うんうん、それってね、はい、結構こう体のことも知るっていうこともあるんやろうけど、こう自分のメンタルをこうちょっとこう持っとくっていうか、はい、
うんうん、
なんかそういうのも必要なのかなみたいなのを直感的にも思ったんだけど、
そうですね、もう心と体は本当につながってるっていう部分があって、実際にそのお店に来られる方も体が楽になるのはもちろんなんだけど、なんか心まですごく軽くなったっていうお声がすごく多いのは、
お、
まあ、これおそらく現代社会でこう生きていく中で何かしらこう体以外にもいろんなところストレスが、うんうん、そういう気持ちにさせてるんではないのかなと、
あ、
はい、
そうだね、
単純に面白い事例は本当にお話を聞いていて、
うん、
10分ぐらいこうカウンセリングみたいな話をして、
うん、
そしたら、うん、なんか腰痛かったんやけどすごい楽になった
みたいなまさに触ってないみたいな、
はい、触ってお金取れないじゃないですかみたいな話になるんですけどでも本当にストレスは腰に溜まるっていう風な話も、
そうなん、
もう最近は西洋医学でも結構話題になっていて、
うんうんうん、
実際にその整形外科に行かれた患者さんとかも、
うん、
あなたのその状態が良くなるには、
うん、
こうシップとか履き続けるとそうなんだけども、
うん、
やっぱり休養休息、
うん、
もう1週間か良ければ1ヶ月ぐらいも静かなところに旅行にでも行きなさいっていう先生もいらっしゃるぐらいなので、
そうなんや、
はい、
は
ので、私の方でも、まあ、うん、ゆっくりとお話を聞きながら、
うんうん、
体はこういう風なところでつながってるから、もしかしたら、うん、日々こういうストレス感じてらっしゃいませんかって、ここの体ってこういうとこ出るんですよっていう風な話をすると、
うんうん、
あ、言われてみればっていう話をされて、
うんうん、
なんかそれを聞いてもらえた、理解してもらえたっていうだけでも、
うん、
その方にとってはすごい癒しになるっていうのは、はい、
そうよね、うん、聞いてもらうって大事かもしれへんね、
そうですね、
うん、
そういう意味ではたくさんの、ね、コーチングなんかもそうです、うんうん、まず聞くことからきっと入られますよね、
そうですね、うん、基本的にああだこうだこちらからはね、
はい、
お伝えせずに、とにかく何がご自身の中でね、はい、相手の中で起こってるのかっていうのをこう聞いてみるっていうところは、うん、入り口として必ずあるかな、
そうですよね、うん、難しいところもねたくさんあります しね、
そう踏み込まれへん、はい、ところもあるしね、
はい、
これ聞いていいんかなとか ね、
ですね、
うん、
でいざなんか長いこと話をしてると、実はその真意は別のところにあった、
そうそうそう、意外とそうなの、
はい、うん、じゃあまた見立てを変えないといけないっていう、
そうそうそうそう、うんうん、
やっぱどれだけ丁寧にできるかっていうことが、うん、 ね、うん、その話を聞くっていう仕事に関してはすごく大事なことなのかなっていう、
うん、そうね、
はい、
う
ん、できるだけ早く解決はしたいですけど、我々が焦ってしまうと、
あ、そう、
ね、その焦りはおそらくクライアントさんにも必ずつながるでしょうし、
そういうのってなんか不思議と、はい、こうこちらが言葉に出さずとも相手にそういうのが伝わったりとかね、
なんですよね、うん、不思議と、
そうそう、
はい、
うん、でこうなんか場の感じがおかしくなるとかね、結構あるんだよね、
はい、
うん、
まあ、お店に関しては本当そんな感じで、
うんうん、
あとはまあもともと介護士をしていたので、
うん、
介護施設にちょっと訪問させていただいて、そこの利用者さんの、体を触れさせていただくこともあれば、介護職員さ
ん
にも、
うんうん、
こういう風な形で体を改善してくださいね、実際に お年寄りよりその従事してらっしゃる方の方が体悪いやんっていうことはよくあることなので、
ヘビーやもんね、
そうですね、
介護士さんのお仕事ってね、
はい、でどんどんどんどん今年齢もね、
うん、
平均年齢も上がっていってて、
うんうんうん、
もうその体のことが心配でいつまでこの仕事が続けられるか不安だっていう方もすごく多いので、まあ、そういった方々にこう力になれるようにっていうこと、であとはまあ本当に、売上の管理とか、うんうん、その営業の仕方とか人材教育とか、
うん、
も
う
福祉に携わることはできる限り自分の経験を還元しようと思って今動いている最中なんですね。
そういうこともやってるんやね。
そうなんです。
はで、今介護士、
はい、
もともと介護士やったって言わはったじゃないですか、
はい、
ちょっと戻すんやけど、
はいはいはい、
戻すっていうかあれなんやけど、
ええ、
全くお父さんの会社には、
はい、
入らず、入ってた、
入ってましたね、
入ってた、
はい、入ってたけど、もう1年おったかおらんかぐらいですかね。しかもその間の半分ぐらいは、
うんうん、
父の取引先の会社に出向みたいな感じでやってましたね。
聞いてもよくあれば、
はいはい、
お父さんのお仕事はどんなお仕事してはるんですか？は
い、長田にあります靴のメーカーをやっておりまして、
うん、
はい、
メーカーさん、
メーカーなんです。サンデーシューズっていう、
サンデーシューズ、
はい、
どういうものを作ってるんですか？はい、
女性専門の靴ですね。
ヒールとかパンプスとか、
そうですね、パンプスが主力商品で、
うん、
あとはサンダル、ブーツ、
うん、あ、ブーツ
ですね、はい、
は
で中敷きにすごくこだわりがあってですね、
うんうん、
そのふわむにっていう独自の中敷きを開発しまして、
ふわむに、
はい、うん、ふわふわしててむにむにしてるみたいな、なんかそれを履くことによって、
うん、
まあ足元が疲れづらいっていうこともそうですし、
うんうん、
で日本人の足っていうのは、うん、幅広高高っていうのが非常に多いんですよね。
はははよく聞くね、なんか。
そうなんです、うん、でそういう方々にすごい履きやすくて、で主力商品がパンプスっていうこともあって、
うん、
主にターゲットとしてしてるのがやっぱり OL さんとか、
あ
と就活の学生さんとか、
あ、なるほどね、
今ものすごく受けますね。
へえ、はい、そうなんや、
はい、デザインがシンプルっていうのもあって、
あ、
なんかこうおしゃれにっていうよりは本当ビジネスでたくさん歩かれる方に向けたものが非常に多いですね。
なるほどね、
はい、
あ、じゃあなんかこれ用途っていうか、
ええ、
ターゲットもはっきり決まってる感じで、
そうですね、はい、
でそこはお父さんが初代で立ち上げた会社なの？
いえ、私からしたら祖父になるんですね。
おじい様が、
はい、
ということはお父さん2代目、
2代目です。
3代目な感じやったわけ、
予定やったんですよ、
予定やったよね。
、はい、
でちなみに言ってもっと言うと、兄弟は、
妹が2人なので、
あ、まあ、
自然と長男のお前が継ぐんだよっていうことを父よりもおじいさんからやっぱり言われることが多かったですね、う
ん、幼少の時、
はい、
うーん、
ちなみに今でも祖父は元気で、
うん、ああそう、
今85なんですけど、
うんうん、
もう今年の初めまで車も運転してましたし、
すごい、
自転車も乗りますし、
すごい、
はい、金は出さんけど口は出すぞっていう、
まあ、やりなパターンで、
はいはい、
で現役で、会長とか顧問とかでいてはるの？
もうでも時々会社には顔出すみたいなんですけど、
うんうんうん、
もうほぼ隠居生活っていう感じですかね。
まあまあ、
まあ、年齢も年齢なので、
そうですよね、
はい、
うん、でそれって、
はい、
じゃあおじい様から、
はい、
いやゆくゆくはみたいな、
ええ、
お前が頑張るんだよみたいなことを言われてる、はい、トーミー少年は、はい、どんなことを考えてたの？それって
全く想像ができない、まず、
あ、
自分が その、うん、そこで働いてるってイメージがいつまでも持てないまま大人になっていったっていう感じなんですよね。
うん、もちろんあれよね、そうやって声かけられるってことは、
はい、
家は商売してる、
はい、
お父さんもなんかね社長してるっていうことは意識下にはあるよね。
そうですね。でもなんかこう、うん、なんていうんですかね、社長の息子って、
うんうん、
なんかこうもてはやされることだってもちろんなかったですし、会社に行ったら、
うん、
もう小さい頃から可愛がってくれてるおっちゃんやおばちゃんらがおって、うん、みたいな感じで、
うんうんうん、
かといってなんかそんなにめちゃめちゃ贅沢をしてたわけでもないですし、わかりやすいなんかこうボンボンみたいなよりも、
うんうんうん、
どちらかというと高校生の時財布の中に1000円入っとったら大富豪やみたいなぐらいの感じだったので、
うん、うん、
全くそういう実感もなく、それを意識し始めて、
うん、
親父ってすごいなって思ったのは、うん、実は自分が独立してからなんですよね。
あ、
はい、
それって結構あるよね。
ですね。あ、うちの父親こんなにすごかったんやっていうのを。
いや、分かる、
はい、
それってそうだね。僕はどっちかっていうと、
はい、
後継者で、
ええ、
親父の会社も16、17年かな、
はい、
ずっといたでしょ、
うん、
でその時って、まあ、そのベースを作ってくれてるし、
はい、
お客さんもあったりして、うん、こうあすごいなとは思うんやけど、
うん、
なんていうかな、全然 そこにこう尊敬みたいなものが正直言うとこう、うん、あまりなかった、
はい、
うん、でもやっぱり離れて、ね、僕も2年今になるんだけど、
ええ、
改めてこうそれを三十数年続けてきたっていうのはすごいなっていう。
すごいです、本当に。私のところは、
うん、
私自身、ま、男ってみんな大体マザコンじゃないですか。
母親好きじゃないですか。まあ、基本的
にそうやね。うちの父は基本的に外で飲み歩くのが大好きなタイプで。
ああ、一緒一緒、はい、それも一緒、
はい、
うん、
でまあ、どちらかというと母親を大事にしないっていうふうに子供から見てたんですよね。
それも一緒やわ、は
い、でもそんなことないですよ本当はね、
うん、
本当は家のためにこんだけ頑張ってるんやっていうことを今やったら理解できるんですけど、うん、やっぱり思春期の時とかってなかなかそれが理解できなくて、だから父に対するリスペクトっていうのがほとんどなかったっていうのが現状で、
うん、
いつも母親が泣いてるところとか、
うん、
そういうのをよく見てたので、
うんうん、なんかね、変な話だけどそういうのがこう少なからず、
うん、
どうなんやろ、後継とか親父の会社を受け継いでいくとか、
はい、
この会社をバトンタッチしていくっていうところに、
うん、
こう、うん、少しはこう影響したりするのかな。
そう、どうなんでしょう。でもやっぱりその仕事を本当に好きと思えるかどうかっていうところだと思いますし、ちょっとあまりにも私が別の業界に浸かりすぎたっていうところはかなり大きいんじゃないかなと思うんですね。何よりやっぱり最初その出向で行った時は販売の仕事だったんですけど、
うんうんうん、
販売の時は比較的お客さんとフェイストゥーフェイスでやっぱりお話ができて、
うんうん、
すごく満足してもらえたらすごく達成感があって、
うん、
楽しい部分もあったんですけど、
うんうん、
なんかでもその刹那的な部分がすごく自分の中では違和感があって、
刹那的
こうなんかお店に来ていただいて、
うんうん、
ちょっとお話をして、もうそれもだから1分2分でやっぱり成立しちゃう話なんで、買うか買わないかなんで、ごくたまにやっぱり10分20分粘るお客さんもいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
基本的にはやっぱり話を聞いて、
うん、
それその方に合う靴をこうお出ししたりとか、
うん、
こういうのもありますよとお勧めしたりするんですけど、
うんうんうん、
今までデイサービスとか、
うん、
グループホームとかそういうところにいると1日7時間とか8時間とか、
うん、
下手したら24時間ずっと携わってることがあるので、
うんうんうん、
なんかその密度と比べてしまって、
う
ん、テンションの作り方がよくわからないっていうところにジレンマを感じて、接客がすごく丁寧と褒められるんですけど、
うん、
その代わりその一人一人をお客さんをさばくのが下手くそだなって言われることが、うん、その当時の店長さんからも言われてて、
あ、なるほどなるほど、
で今度はじゃあその出向が終わったら次は工場に行くわけですよ、
うん、
工場に行ったら常にもう無機質な機械とか、
あ、ひたすらね黙々とね作業するみたいなね、
はいはい、だから工場の人たちはすごく丁寧に教えてくれましたし、すごく大好きなおじさんおばさんもいてくれて、
うん、
何の不満もなかったんですけど、
うんうん、
なんか違うっていう、こう、
なんかトーミーのなんかこう仕事感みたいな感じが今出てる感じがするね、
はい、なんかこう違和感があるというか、
うんうん、
常になんかこう自分が、
うん、
なんか離れたところから自分を見てるみたいな、 状態になってて、なのかなってこう迷いながら迷いながらしてたら、大怪我をして、あの趣味のフットサルでアキレス腱を断裂して、でそこから、働けない状態の時に、ゆっくり自分のことを考えてて、でまたこれもご縁なんですけど、その時にあのお世話になってたあの福祉関係の方から、君のその体の知識、ちょっとここで講演してくれないかみたいな話が来て、でそれを行いますけども、僕足こん、今ギブスですよみたいな
体のこと喋る人が、ギブスするってますけど、いいですかみたいな、
でもそれでもいいよって言ってくださったん で、で私もやっぱりしっかりとやりたいんで、もう全てそこから逆転の発想で、足が不自由ということを逆手にとって、足が不自由でもできる人できること、っていうことをテーマにしていって、こういう体操があります、皆さんでやってみましょうみたいな、簡単でしょ、できるでしょみたいな、で私の整体術って結構パフォーマンスが強めなので、ビフォーアフターをはっきりとこう出すことが多いので、それを見ておーってなんかこうね、いいリアクションがあるとすごいやっぱ気持ちがいいわけですよ
確かにね、
で、それをなんかこう1年ぶりぐらいに感じてしまうと、やっぱりこれがやりたい、やっぱりなんかこの道で生きていきたいっていうので、ちょっと疎遠になってた師匠に電話して、すいません、僕やっぱり整体師やりたいですって、もう一回修行させてくださいってお願いをして、でそこからまた修行を重ねて、お金を取ってもいいよっていう風に認められて、
でその時にね、お父さんとかおじいさんにはどんな風にそのことを伝えたの？
父はもう、もともと私が迷ってるっていうことはずいぶん前から知ってたみたい で、でその状態になってちょっと気持ちも結構下向きになってて、どうだって会社には戻れそうかって時に、ごめん戻りたくないわって、でしたらあまり多くは聞かずに、なんかやりたいことあるんだろうって、とりあえずやってみみたいな、でも、向こうはまさか独立して会社を立ち上げるまで思ってなかったみたいで、
なるほどね、どっか勤めに行くのかとか、
そうですね、
やりたいことをそこでやるとか、
ただしそこで劇的にその親子の関係が変わったことがあって、会社を立ち上げるっていうことによって父が、お前やるなと、生まれて初めて僕を評価してくれたんですよ。まだ何も成し遂げてないんですけど、その時に父が、今までは父とこの話をしてたんですけども、ビジネスマンとしてのこう関わり方をしてくれるようになってきて、だから売上どうなんだとか、利益はどんなもんだとか、どういう風なビジョンを描いてるんだみたいな、これ親子の会話じゃないなと思って、
いやでもなんかかっこいい親子の関係やね、それって ね
急激にだから飲みに行く日が増えてきて、
そう、
でひたすらもう飲まされて、
でそこでね、こうお父さんからその飲んでる時とかに、なんか教えてもらったこととか、当時の中で、お父さんの言葉でなんか残ってることってあるんですか？
そうですね、でもやっぱ縁は大事にせなあかんっていう話ですね。なんかもう親父はもうその永田の中では本当知らない人がいないぐらい、結構力のある人間っていうふうに私は認識してて、どっかの別の飲み屋さんで、サンデーシューズの息子ですって言ったら、富澤社長のところみたいな感じになるから親父すごいねんなみたいなのもそんなのも感じながら
仕事でもすごいし、家でもすごいしみたいな、
でも親父はみんなから助けてもらってるって、自分一人の力ではこうはならないから、いろんな人に助けてもらってるから、だから前もその縁は大事にしないとっていう話とかよくしてますし、
それもね独立してからの方がよくわかるよね。
そうですね、あとは自慢話ですね、ほとんどは
そう、
わしはこうしてこういうふうに成功してきたっていう、
で
それをコンコンと酒のつまみで聞きながら、そろそろ眠たいから帰りたいねんけどって、アホかとお前ここの会計全部お前に持たすぞとせやからもう一杯付き合えみたいな親子でアルハラを受けるってそ それも楽しいんですけどね。
そうやね、はい、うん、なんかこうそういうビジネスのことを親子で喋れるっていい関係やね。
そうですね、だから、ね、本来であれば3代目として会社を継ぐべきだった、まあ一つ私の中で親不孝をしたかなと思ってるんですけど、うん、なんか今のこの親子の形を見てると、うん、仲良くなれてるっていう部分では、うんうん、なんかそのこれから先、うん、父が置いていって、うん、子供の世話になる時が来る、うんうん、そんな時になんかこの方がスムーズにスマートにいけそうなのかなっていう風に見えるんですよね、うん、なんかそのまま会社を継いでたら未だにいくつになっても父は、うん、その会社の後継者に対しての発言ばっかりで、うん、親子としての話っていうのができてたのかなっていうところが考えられて、今のポジションっていうのは、うん、いい距離感というか、
なるほど、ね、
これで良かったのかなっていうのは思ってますね、はい、
今そういう部分でね、こう後継者の人とかがね、
はい、
聞いてくれてはる中で、事業承継が割とこう問題視されてる部分があるじゃないですか、社会的にね、で、ある種こうちょっと違う、まあ承継をしたというのか分からへんけども、はい、うん、事業承継のトーミーから見た、はい、こう事業承継のあり方っていうか、うん、こんな感じがっていうのなんかあれば聞いてみたいなと思うんですけど、
やっぱりいろんな世界見た方がいいですね、とにかく。サラリーマン時代もそうなんですけど、やっぱり一箇所にとどまることで、うん、見えてくるものってすごく限られてくる、限定されてくる。でその事業を引き継ぐ、まあ、もちろん経営に携わるっていうことは、うん、本当広い目でいろんなことを見てないと、
うんうん、
やっぱり発展をしていかないと思うので、
うん、
継ぐ継がないにしろいろんな世界を見といた方がいいんじゃないかなっていうのが私の考え方ですね、
うん、なるほどね、はい、うん、世界観を知った中から、ね、うん、戻るなら戻る、
はい、
ね、別の道歩みなら歩む、それも選択肢としていいんじゃないか、はい、みたいな感じね、はい、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとエンディングに向けて、
はいはい、
ジングル挟んでいきたいと思います、
はい、ハッピー
はい、トーミーありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
なんかもっと聞きたいことがほんまにあるんやけど30分どうでしたですか。
いや、あっという間ですね本当になかなかこうゲストとしてこう呼ばれることって最近はなかったので。
あ、そう、
なんかちょっと新鮮というか、最初ちょっとだけ緊張してました。
そうなんや、はい、まあでもちょっとなんかね、
ええ、
こう少し、はい、控えでね話させていただくことからも、ええ、うん、深く今日はまた聞かせてもらえたなみたいなことも思っているんですけども、うん、ありがとうございました。
こちらこそ
で、
はい、
ね、トーミーにも、
うん、
この番組恒例の最後質問をして、
はい、
ね、クロージングしていきたいななんていうふうに思うんですけれども、
はい、
うん、トーミーにとって社長とは何ですか。
はい、私にとって社長とは、感謝と縁だと思っております。
感謝と縁、
はい、本当にありがちかもしれないですけど、
うん、
いろんな縁が結ばれていって、
うん、
でその縁に感謝をしないともうまず発展はありえないなっていうふうに思ってるんです。でその感謝からまた新しい縁をつないでいただいたりだとか、
うん、
その縁にまた感謝をしてまた新しい縁がつながれていっ て、
うん、
ってそして私の可能性がどんどん広がっていくっていうのを今個人で実感してるので、うん、まだまだその経営者2年目なので、
うんうん、
まだまだ真理にはたどり着けてないですけど、今現時点ではこの2つかなと思っています。
そうね、はい、でもこう経営者とっていうよりもこうある意味まあ人としてっていうね、はい、そういうなんかベースっていうか原点のような感じもしますよね、
はい、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今夜はですね、月見山リセット整体院の、富澤拓也さんをお迎えしてお話を伺ってきました。普段接しているトーミーのですね、人となりもなんか僕の中では聞けたよなっていう感じもしてるし、最後のね、感謝と縁って言われるところもすごく深いななんていうふうに思いました。私自身もやっぱり独立して、お仕事をさせていただく中でやっぱり縁、不思議な縁でこう、ね、このラジオにも携わらせてもらっている、なんかそんなところにこうありがたさを感じつつ仕事をしていくっていうところにも楽しみがあるのかななんていうふうにも感じました。 私タクトはですね、また来月お耳に預かりたいと思います。今夜はこのあたりで、さよならにしたいと思います。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それではまた来月お耳に預かりたいと思います。さよなら。